リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストを招待し、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は亀岡市より一般社団法人日本ファミリーナビゲーター協会の田中美香子さん、竹内博さん、そして京都府男女共同参画センターララ京都の神田志保さんの2組に来ていただいております。それでは早速素敵なお話を伺いましょう。本日最初の団体は、京都を中心に活動されている一般社団法人日本ファミリーナビゲーター協会の田中さんと竹内さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
早速ですけれども、ファミリーナビゲーター協会はどんなことをされているんですか？
はい、
さあその話をする前にですね、はい、ちょっとこんなハガキが届いているので、そちらからご紹介してもよろしいですか？
はい、はい、
とある夫からのお便りです。妻の話に付き合わされます、はい、ということで、オチのない話にずっと付き合わされている感じで、はい、いつも聞きながら長いなとか、結論は何やねんって思ってしまいます。どうすればいいですかということなんですけども、田中さんどうですか？
そもそもオチとか結論っている？
いや、いりますよ。
そうなん？
いりますよ。これ、ね、分かるんですけど、はい、なんか結論を結構男性って求めてるんですよね、うん、だからこう聞きながら、はい、何の話みたいなになっちゃうんですよね、はい、だからいつも長いなと思ったりとか、はい、いつ終わるんだろうと思って実は聞いてたりします。
そうなん？そしたらね、うん、例えば、はい、昨日神社に参拝に行ったんやけど、うんうん、途中で雨が降ってきてん、
うん、
やったらあかん？
それで終わり？
終わり、以上。
いや、雨が降ってきてんってね、それどうやねんってなりますよ。
そうそうそうそう、う
ん、だから、いや、雨が降ってきてん、ほんでってなるわけですよ。
女性同士やったのね、うんうん、その後、うん、いや、濡れへんかったとか、うん、傘持ってたんとか、うんうん、なんかみんなでその先の話を広げるんが楽しいね。
あ、そうなんですね、
うんうんうん、
なんかね、起承転結のね、点でなんか止まってる気がするね。起承で、神社に行った雨降ってきた、それでってなっちゃうんですよ。だから、まあこれ男性的傾向ってね言われるのかもしれないですけど、うんうん、まあ、男性的傾向としては結論のない話やなとか、なんかそれがね、おもんなってなっちゃったりとか結構するんですよね。
いや、う
ん、
そもそもまあ喋るとき結論ってないまま喋ってるんやけど、
は
い、
あ、そう、
はい、で結構まあ私、ママの相談を受けてきて、うん、悩みの中でも、はい、夫が話を聞いてくれへんっていうのはすごい多かって、そういうことかな。
あ、そうかもしれないですね。あ、まあ、傾向として男性に多いとされるのが結論型ね、うんうん、はい、そして女性に多いのが共感型というふうに言われてます、
うん、あ、そうなんやね、うん、だから、うん、ママたちって夫は共感してくれないのよねとか、うん、その気持ちを分かってほしくって言ってるだけやのに、すぐになんか結論言ったりとか、うん、アドバイスするとか、うん、もう嫌とかってよく聞く、う
ん、いや、だって、うん、ちょっと だってね、ちょっと聞いてくださいよ、ちょっとリスナーの皆さんも、ね、うん、だって、はい、ちょっと聞いてって言うじゃないですか、妻がね。っていうことは、うん、あ、何か困ってるんやな、っていうことは何かアドバイスとかなんか意見を欲しいんじゃないのかなって思って聞いてるわけですよ。
いや、聞いてって言うてんねんから、うん、聞くだけでいいねん。
聞くだけでいい。
そうそう。で、多くの女性は、うん、そうか、大変やったなとか、うんうんうんうん、大丈夫やったとか、うんうん、そういう気持ちを察してほしいの、うんうん、で、その気持ちを分かってもらいたくて話をしてて、もうどうすればいいとかアドバイスが欲しいとか、そういう余計なことは言ってほしくないし、
む
し
ろ
そう自分の中に答えを持ってたりするから、
そう、自分の中で答え持ってたりするでしょ。そうそうそう、だからそれを番が言われると、うん、ほな聞くなよってなったりとかするんですけどね
、はい、
だからね多分喋、うん、る目的がそもそも違うから、うん、結構聞き方も違ってくるんじゃないのかなというふうに思いますね。
そうなんかな、うん、だから多くの夫にお願いしたいのはまずはもう共感をして、
うん、
っていうことだけ、
はい
はい、
すいません、
はい、
余計なこと言うなってことですね
そうです、はいはい、
ということでこのようなですね、
はい、
日常の一コマをテーマに、まあ、講座をお届けしたりとか、まあ、個人相談に乗ったりですね、
はい、
あるいはイベントをしたり、うん、また夫婦の出会いのサポートも行っていこうということで、ね、はい、婚活イベントなどもしています。
なるほど、
すいません、いきなりネタ披露みたい
な。もっと聞きたいって思っちゃいました、
はい、
夫婦の悩みって多いって言いますもんね、
はい、そうです、まあ、私もね、うん、あの子育て支援っていうのをずっと、まあ、20年ぐらいやってたんですね、
はい、
でまあ、ママたちから聞く話がもううちの夫はとかずっとそういう悩みが多かったんですね。で、まあ、時代が変わって多様性の時代とか言われていますけど、ますますこれから夫婦の価値観のズレが大きくなってくるんじゃないかなって感じています。で、まあ、今まで子育て支援を中心にやってきて、その先にあの家族支援っていう視点が大事だなと思って、この法人、はい、一般社団法人日本ファミリーナビゲーター協会を立ち上げました。
はい、子育て支援の延長線上に家族支援があったっていうことですね、
は
い
は
い、
うん、そうですね、まあ、男性も含めて家事育児を、まあ、夫婦で一緒に考えて取り組んでいく時代だと思うんですね。でほらイクメンという言葉があるじゃないですか、はい、でこれが定着しつつある今、うん、ママだけでもなく、でもパパだけでもなく、
はい、
夫婦家族という視点が、まあ、より求められてきているなというふうに感じます。
なるほど、家族支援って言ってもどういう形で行っているんですか？うん、
はい、あの普段はね基本的には講座セミナーという形でお届けしてます。はい、であの内容はね夫婦理解に必要な考え方とか、
はい、
スキルとかそういうのをカリキュラムにして、はい、オリジナルのメソッドとして名前はファミリークリエイティングという名前の講座をお届けしてます。で去年は、まあ、今もですけど、うん、コロナ禍で、はい、あのオンラインを使って、
なるほど、
はい、開催が多かったです、
うん、スマホでね参加いただいたりしました、はい、まあ、講座を受けた方からは早く知ってればよかったなっていう声もあって、なんかもっとたくさんの人に知ってほしいなというふうに思ってます。
いいですね、
ありがとうございます。
具体的にはそのどんな講座の中身なんでしょうか？
あ、はい、あの先ほどねあのはがきのお便りにあったような、はい、あの夫婦のコミュニケーション、夫婦はなぜずれるのか、どうすればいいのかっていうようなことをお伝えしてます。でそれにあのお互いの価値観ね、いろんなこう人生を生きてきて価値観が違うからすれ違ってしまう、であの分かり合えないっていう部分がすごく多かったので、価値観を引き出すワーク、まあ、これがすごい好評です。はい、
まあ、講座の中でお伝えしているキーワードがあって、はい、それが違いは間違いじゃないっていうことなんですね。
あ、なるほど、
はい、だから違うということが、あ、異なるんだねっていう理解じゃなくて間違えというふうに解釈しがちなので、うんうんうん、だからこそ迷うしギクシャクするということで、はいはい、まあ、そこの根幹を、まあ、お伝えしているということですね。
めっちゃ面白そうですね、
はい、
結婚した時に知っておいた方がいい内容ですよね。
そうなんですよね、あの学校でももちろん教えてくれない内容ですし、多くの夫婦が知らないままでね結婚して、
はい、
で出産して子育てをスタートしています。で愛があればねなんか乗り越えられるとか思いがちなんですけど、
はい、
あの子育てスタート時期に、まあ、いろんなことを知って円満にあのつながるようなスキル考え方っていうのをあの伝えていければなというふうに思っています。
はい、なんか思いがあってですね、
はい、
なんか母子手帳を渡すときに、
はい、
なんかこういう講座を受けて合格すれば母子手帳がもらえるみたい な、
そ
なんかその車の免許証みたいな位置づけになればいいかなというふうに思っています。
なるほど、興味深いですし今後の展開にも期待しています。
はい、ありがとうございます。まずは、はい、あの京都府で子育て環境日本一
はい、
を掲げてあのらっしゃいますし、あの京都府から発信をして全国にお届けしたいなと思っています。あの他でもご縁があってあの広島とか山口など中国地方でこの講座を導入をあのいただけています。
はい、
でやっぱりその ね、お膝元の本拠地京都でもさらに力を入れていた、ね、行きたいなと思っていますし、うん、このラジオを聞いていただいている方またご興味あったら連絡ください、
はい。まあ、その他にもいろんな子育てに関する講座とかあとは支援者への講座も開催してますので詳しくはちょっとホームページを見ていただきたいなと思います。カタカナでファミナビ、はい、ファミナビと検索していただけたら見ることができます。
はい、講座以外にも LINE による家族相談なども受付していますし婚活も実施しています。ホームページにねいろいろ書いてありますしさっきの事例紹介なんかもイラッと動画 YouTube でアップしてますので、はい、ご覧ください。
はい、ありがとうございました。本日は京都を中心に活動を行っておられる一般社団法人日本ファミリーナビゲーター協会の田中さんと竹内さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府からのお知らせです。京都府では女性の多様な働き方の一つとして女性の企業を応援する取り組みを進めています。その一環として新たなビジネスにチャレンジする女性起業家を募集する京都女性起業家賞のエントリーが6月1日からスタートします。応募者の方々にはビジネスプランの作成をサポートするセミナーや相談会を予定しており最優秀受賞者には副賞として30万円を助成します。ご案内は京都府男女共同参画課のホームページに掲載しています。京都女性起業家賞で検索をしてください。お問い合わせは電話番号 075-744-6701 京都府男女共同参画課京都ウィメンズベースまでよろしくお願いします。
本日続いては京都府男女共同参画センターの神田さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
京都府男女共同参画センターの神田です。よろしくお願いします。
はい、早速ですけれども京都府男女共同参画センターではどのようなことをされているのか教えてください。
はい、京都府男女共同参画センターは、
はい、
男女が共に支え合い一人一人が生き生きと暮らせる男女共同参画社会の実現を目指して女性のための相談室、女性の起業・創業支援、男女共同参画の視点での防災など様々な取り組みをしています。愛称はララ京都、生き生きとしたライブリーライフ、素晴らしいラブリーライフなどの意味を込めています。事務所は京都市南区の京都テルサにあります。
ララ京都、たくさんの人に親しんでほしいですね。ところで男女共同参画という言葉に馴染みのない方もいらっしゃると思いますので少し説明していただけますか。
はい、子どもの頃から男の子だからとか、はい、女の子だからとか言われた経験はありませんか。
ありますね、
うん、言われた時どんな気持ちになりましたか。はい、好きなことや得意なことは人それぞれですよね。
はい、
また男性は仕事、女性は家事や育児をするものだと考えていませんか。誰もが性別に関係なく自分の個性と能力を発揮できる社会のことを男女共同参画社会と言っています。
男女共同参画に関わる仕事というとあまりイメージできない方も多いと思うんですけれども具体的にはどのような取り組みをされていますか。
はい、例えば、はい、女性が自分でできる楽しみから発展させて、
はい、
企業経営にまでつなげていく支援をしています。このような女性を応援するため、
はい、
ララ京都では毎月第3土曜日に手作り市を開催しています。これは 出店者とコミュニケーションを取りながら手作りのアクセサリーや朝どれ野菜、天然酵母パンなどが購入できます。京都テルサの屋根のあるスペースですので、
はい、
雨の日も安心ですし屋外で感染症対策も行っていますので安心してお越しください。コロナ感染症対策のため緊急事態宣言発令中は開催しておりませんが 宣言が解除されればぜひ覗きに来てください。
はい、その手作り市を企業に結びつけるためにどのような支援をされているんですか？
リモートワークや、はい、いくつかの本業を同時に持つパラレルワーク、
はい、
休暇先でリモートワークするワーケーションなど、コロナ禍で多様な働き方が広がっていますが、
はい、
ララ京都には起業を目指す女性のためのオフィススペースがあります。チャレンジオフィスといって、はい、机、キャビネット、インターネット回線など小さいですがオフィスとして必要なものが用意されています。ロッカー、コピー機、はい、ファックスは共用でご利用いただけます。
いいですね。
チャレンジオフィスでは、はい、自身の考えている起業についての調査や研究を行ったり、はい、入居者同士で情報を交換されたりしています、うん、このオフィスの卒業生はワインとお菓子のセット販売やペット業界など多種多様な分野で活躍されています、
うん、
また起業経営のノウハウを学べる女性のための創業スクールや中小企業診断士による企業経営相談も行っています。
あ、そうなんですね。起業って聞くとその難しいイメージを持っていたんですけれども、このようなサポートを受けれるのであれば誰でもチャレンジできるような気がしてきました。
はい、手作り市の出店者と、はい、チャレンジオフィスの入居者はいつでも募集していますので気軽にお問い合わせください。
はい、ぜひ皆さんお問い合わせください。ところで冒頭で男女共同参画の視点での防災という言葉が出てきましたが、どういった取り組みなのですか？
はい、自主防災組織や町内会で避難経路の確認や炊き出し訓練など毎年防災訓練はされていると思います、
はい、
でも実際被災して避難所で過ごすことになった場合、トイレや更衣室、授乳室のプライバシーが守られていなかったり、どうしても避難所を運営するのは男性が多くなったりと女性への配慮が行き届きません。
そうですね、
はい、このため、はい、災害時においても性別によってそれぞれのニーズが異なることを学んだり、
はい、
誰もが安心して過ごせる避難所の設営について体験し考えてもらったりする避難所設営体験講座を開いています。もう状況が許せば、はい、京都府内どこでも出かけていきますので、詳しくはホームページでご確認ください。
はい、皆さんの安心安全のためにはいろいろな人の立場に立ってさまざまな視点から防災について考える必要があるんですよね。その他にも何か女性を対象とした取り組みをされていますか？
はい、日常生活や人間関係、仕事に関わることなど女性の幅広い悩みに対応している相談室がありますので、
はい、
一人で抱え込まずに気軽に相談してください、
はい、
相談時間は日曜祝日を除く月曜日から土曜日まで10時から18時まで開設しています、
はい、
また火曜日は19時までと少し延長しています緊急事態宣言が出ている間も、
はい、
通常通り電話相談と面接相談をご利用いただけますし、面接相談を予約していても電話相談に変更できます、うんうんうん、また昼間は時間がなくて相談ができないという方には週1回木曜日の18時、19時、20時スタートのカウンセリングもおすすめです。弁護士相談も月2回実施していて女性の弁護士さんにお願いしています。
それは心強いですね。相談室の電話番号を教えていただけますか？
はい、075-692-3437 です。
はい、相談室の電話番号は075-692-3437ですね。電話がつながりづらいということはないでしょうか？
電話でご相談を受けているときは、はいはい、 他のお電話をお取りできないことがありますので、はい、時間を置いてかけ直してください、
はい、
面接相談のご予約やお問い合わせは事務室でもお受けしています。事務室の電話番号は 075-692-3433、 日曜祝日を除く月曜日から土曜日まで9時から19時までつながります。ぜひお気軽にご利用ください。奈良京都は今後も手作り市や起業防災のことなど男女共同参画の取り組みを進めていきます。情報はホームページで発信していきますので、ぜひご覧ください。
はい、京都府男女共同参画センター奈良京都の活動についてお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は6月14日月曜日のこの時間にお届けします。お楽しみに。